聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
林田茂和です。
村山仁志です。聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
語るわよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かないで。っていうか林田さん、
はい、
さっき思いっきり穴大作戦のセットの椅子で頭打ってましたけど、
なんかクラクラすんね。
額だ、
男子の額を大丈夫ですか。赤くなってませんか。
赤くなってきましたね。
左のちょっと上のおでこのパーツを見つけてしまいましたけど、ね、
もう新年から大当たりですね。
大当たり、当たりに当たってますね。
やりました林田さん。
ということでぶっちゃけ新年1回目の収録です。
私たちにとっては今年最初の放送な雰囲気なんです。ごめんなさい、
聞かせられないラジオは先週明けましておめでとうございますの放送したんですが、
したよね。
年が明けての収録は今日が1回目ということで、たくさんメッセージを頂戴してるのです、は
い、いやーもう物好きな方からね、本当にたくさん。
失礼なこと言うんじゃないよ。
いやでも海外からもいただいたりしね。
そうなんですよ。そのあたりも
含
めて後ほどじっくりご紹介してまいります。聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオでそちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
さん、
はい、
年賀状もいっぱいいただいて、
ええ、
中でもね、
何、
特に目立ったのがこの宅配便、
ええ、
開けますとですね、
はい、
なんとワイワイ貿易の、
あら、
はい、尾形店長から私たちに年賀状、
あら、そんなの届いてたの、あら尾形さん、
尾形さん、
尾形さん、今服イケてる。
これは古代一スムのコスプレですね。
はい、
白地に赤のラインが入ってますね。
ええ、
さすがヤマト大ファンですね。
素晴らしいですね。
しかもこれ、あの、左手が前方に伸びてるってことは、はい、自分で撮ってますよ。
マイセルフですか。僕らの世代はやっぱり矢印は憧れたもんね。
憧れたね。
何角にしてもこの矢印書いたもんね。
いやもう本当にね。で、はい、お年玉にですね、飴が、
林田さん飴作りませんかって書いてあるよ、メッセージに。
はい、お年玉。
何これ、何バカね、意外と尾形さん。いやいや、そんなこと言っちゃいけないか。
ワイワイ貿易のオリジナルグッズの一つのようですが、
はい、
なんと、
ええ、
尾形店長のにっこり微笑んだ顔写真が飴になっています、
は
い、
うわ、
これ、あの、まあ、いわゆるペロペロキャンディーなんですけれども、
は
あ、これ舐めるの勇気、
勇気いるね、勇気いるね。
ちょっとほら、あのディレクターさんっていうかミサーちゃん見てよこれね。
こう、尾形さん的には誰に舐めてほしかったやろうか、やっぱ女性やろうか
ねえ。あげよっか後で。あ、
ほ
しがってる、ほしがってる。
いいね、
うん、
こう、なんかほら、あの、穴大作戦で今年はあのおせんべい作ったでしょ。あ、飴はどうですか、これね。
そうです ね、
まあ、ね、企画が立案すればの話ですけど、
ね、あの佐世保公演今年もやりたいねという声はね、当然上がってるわけですが、
3月に、まあ、やろうかやるまいかっていろんな話ありますけど、
林田さんこれいちご風味だって。
いちご風味の岡田さんのマーク書いた、これ岡田さん申し訳ないけど俺舐めきらん。
これ勇気いる、
勇気いる、人の顔やもん。ありがとうございます。新年早々、
ありがとうございます。
それでリスさんの方からね、ワイワイ貿易ってどこにあるんですか、お店の場所詳しく教えてくださいって方が、ごめんなさいね、今ちょっと、あった、伊佐早っ子さんからいただいておりました。
はい、お答えしましょう。
はい、
ワイワイ貿易は、はい、あなたの心の中
もうこのバカ。
ですね、
ええ、
実在しませんので
だからね、君 SF 漫画じゃないんだよ。
ネット上のお店ですっていうのは、あの、冗談で、
はい、
本物もあります。
あります、あります。
はい、島の瀬公園、
はい、
まあ、3カ町4カ町のね、
えええ
ー、アーケード沿いに島の瀬公園というのがございます。
佐世保市にね、
佐世保市にね、冬はライトアップされたりする、まあ、いろんなイベントが行われる公園ですが、その公園のすぐ横です、
うん、はい、
だからまずはね、アーケード行って島の瀬公園を目指して歩いていって、 で、うん、島の瀬公園に立ってこうぐるっと見回すとスターバックスコーヒーがありますから、
はい、
そこの2階3階です、うん、すぐ分かると思います。
まあ実に我々がもうね、うん、本当によだれを垂らすようなグッズだらけと聞いておりますよ。
いやもう林田さんよだれたまらなく止まらなくなりますよ。
なんかズゴタ
いやもう出っ放しでしょうね
出っ放ですか、はい、出っ放ですか、
はい、あの時々私なんかもいたりしますからね、
はい、
お出かけになるとよろしいのではないでしょうか、は
い、でいろんなイベントも行われておりましてて、はい、今度の企画をちょっとご紹介しましょうか、うん、1月22日にですね、またライブがありまして、2009年待望の再結成を果たした、ユニコーンのギタリストテッシーこと、
うん、
手嶋勇さんが佐世保に上陸ということで、道添雄一さんとともにですね、ライブを行うことになっております。
いつですか、いつですか。
1月22日金曜日ですね、
はい、
会場が午後7時、そして、開演が午後7時30分、料金が2500円で、プラスワンドリンク500円ということになっております、
はい、
場所はダズルパズル佐世保市三浦町にありますダズルパズルとなっております、
はい、まあ、おなじみの場所ですね。
ワイワイ貿易までお問い合わせいただきたいと思います。
はい、はい、
さて、そういった、まあ、いろんなメッセージいただいている中で海外在住からいただいたのはラジオネームスパイクさん、尊敬する三輪明宏先生が長崎県出身という以外長崎県に知人も親戚もおらず全く縁がありません。
あ、そうですか。
この方北関東出身なんだそうですが、はあ、最近九州が私のマイブームで、
は
あ、大分鹿児島の椎茸やら鰹節やら通販で購入したりしております、
はあ、
ポッドキャストでお二人のラジオを聞いて以来やはり長崎にも注目せねばと心躍る思いでいっぱいです。
素晴らしい。
ところでラジオを聞き始めた当初は村山様の正統的なお声にうっとりしておりましたが、近頃林田様のお声がルパンを通り越して山田康夫様のお声と化しているのに酔っております。山田康夫のラジオドラマを再現してほしい、テレビジョッキーの奇人変人コーナーをとうっとりしております。ラジオへの賛辞リクエストは多々ありますがこの辺にて失礼いたします。海の向こうより夫婦で心より楽しみにしております。
ご夫婦で
多分ポッドキャストをダウンロードしてご夫婦で聞いていただいてると思うんですよね。
物好きですね。
いやいやだからねテレビジョッキーという言葉が出てくるということは我々と同じかちょっと上ぐらいの世代だと。いや
ちょっと上じゃないかな。
ねえ、
海外ってどこでしょうね。
どこでしょうね、うん、それもぜひ教えていただきたいと思いますが、テレビジョッキーの奇人変人コーナーのナレーション山田さんやってらっしゃいましたかね。
なんかそう言われてみるとそんな気もしますね、う
ん、司会は土井
マサルさん、
マサルさんだったんですけどね、
はい、
あの奇人変人コーナーというかなんかほら おっぱいの大きい人が出たりとかしてたでしょボイーンじゃーんとか言ってボヨーンって出てくるあの声が山田さんだったんですかね。
もうお上手
ねえ。絶壁とか言ってこう出てきてるんですよ。ヒューっていろんな絶壁頭の人とか知らないでしょ若い世代の人はね。
知らんやろうね。
日本テレビでやっていたね伝説的な番組ですが、そうですか。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
はい。
さらにメッセージを今日はご紹介しましょうか。
いきますか。
この方はですね、アナアナ大作戦に対するご感想をいただいております。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
おたおじさん。ボリューム8行かせていただきました。今回初めて、展開雰囲気に慣れるまで緊張しましたが、周囲の常連客の方々にも乗せられて舞い上がらせていただきました。興奮冷めやらぬうちにと会場にて購入したアナアナ大作戦の DVD を見てさらに感動。設定、キャラクター誕生の裏話などなるほど、ガテンがいく解説で、もやもやしていたところがオールクリアになりました。見ていない人にはわからない、聞かせられないラジオファン、そう今ポッドキャストで聞いている全国のあなた、この DVD は必見です。買って後悔はさせない DVD だと思います。この DVD がなんと1980円。キカラジメイトのバイブルです。でも4000円以上だったらちょっと躊躇したかもしれません。それにしても、毎年この企画を上演してこられたご苦労は、このメッセージフォーム内では書ききれないほどです。お疲れ様でしたと頂戴いたしました。
もう今、林アナウンサー涙を流しながら読んでいました。
本当もう、出まくりよ、本当に。
流した涙を吸い込みながら、喋ってくれましたけれども、
鼻から吸い込みながら
喋ってました。鼻からですか。はしたない男です。
ありがとうございます。まあ、
しかしね、あの1980円って自分たちで言うのもなんですけど、うん、リーズナブルですよね。
リーズナブルです。あの、ホームページを通じて通販でご購入できます。ただちょっと送料がかかってしまいますけれどもね、ぜひご検討ください。
まあ、元が安いからね、送料ぐらいね、なんとか
こっちでもっちゃうことでそういうわけにいかんね、ごめん ね、
ちょっとあの本体価格をね、かなり低くしてしまいましたんで。
そうなんですよね。全154分でございます。
これでもね、面白いですよ。
面白いね。
ぜひ見てください。
本当年末年始見たよっていう声を親戚から聞きました。 身内じゃねえかよ。
血縁以外の方もぜひお買い求めください。
この方は謎のタクシードライバートラビスさんです。
はい、どうも。
新年明けましておめでとうございます。
どうも。
今年はそろそろネタ切れが厳しいかもしれませんが、一週でも長く続くことをお祈りいたします。どうですか、ネタ切れは。
またそんな舐めたことをおっしゃっちゃって。
え、
我々の好奇心にネタ切れがあるはずがないじゃないの。
村山さんは知識がね、本当に広くて深いですよね。
浅くて広いですか。
いやいやいや、本当よ、知ってますよ、いろんなことをね。岡健さん、
はいはい、
聞かせられないラジオ放課後版というのをポッドキャスト限定で作ってみてはいかがでしょう。音楽部分をただカットするのではなく、村山さんと林さんのオフレコトークで30分の尺にしてくださいと。つまり音楽でポッドキャストは全部抜かれてますけれども、そこの部分を我々のトークでもう一回突き出せと。
もうただでさえ苦労して作ってるのにこれ以上
喋れと。もう無茶言うたらいかん。みんな
ねえ、
ねえ、まあ、いろんなメッセージ、ね、九太郎さん、
九太郎さん、
倉田翔芸、佐々木勲さんの傷だらけの翼、これ聞いたことあるなと思ってたら、うちのテープの中にありましたよ。
ありましたか。
これって何の作品の歌だろうと長年疑問に思っておりましたところ、今日ラジオを聞いて解決しました。ありがとうございました。年末年始大変でしょうが、お体に気をつけて楽しい放送してください。これ火の鳥の曲です ね。
あの NHK のラジオドラマの主題歌だったんですね。
解決したということです。はい、腹筋割るぞさんです。毎日が腹筋割るぞ。この前のラジオドラマ、
はは
トイボックスレディオ の走れマラソンデカですね。実に楽しく拝聴しました。歯医者さんの妙に強調した長崎弁、そして村山さんが若い、あんなに初々しい時があったんですね。
あったのよ。
今はもうね、もうずっとベテランですからね。
とんでもないです。まだまだ新人気分です。
ロートーンのね、渋い声ね。滑舌よく話そうとしてトーンが高い、いや楽しいひとときを過ごさせていただきましたと。
滑舌よく喋ろうとしていたわけではないと思いますけれどもね。
まあでも、確かに入って1年目、
1年目ですね。
1年目だもんね。まあ、それは若いよね。
国枝君と同じ立場だったということですね。
もう19年前ですか。
はあ、
ね、なるんです
な。そんな前になるのか。
ハサミのヤマトさん、
はい、
僕のラジオネーム中戦艦ヤマトのヤマトから取ってきているので、ヤマト特集釘付けになって聞きました。そして影山博信さんのサインが届きました。最高のクリスマスプレゼントありがとうございましたと。
よかったですね。
ワイワイ貿易からね、送られてきたのでしょう。
この番組を聞いてるといいことがありますね。
はい。そしてナランペットさん、この前、19日の放送を仕事帰りの車の中で偶然聞きました。昭和36年生まれの私にとって宇宙戦艦ヤマトはまさしく青春時代の真っ只中。高校のブラスバンドは必ずこの曲演奏してました。風切り日、映画の風切り日には劇場に並んでヤマトの下敷きをもらいました。部屋には随分長いことヤマトのポスターも貼ってありましたよ。古代くんというあの甘い声で世の青少年を魅了した森ゆきの声を担当しておられた浅上陽子さんは今なんと、女性講談師となっていることはご存知でしょうか。
はあ、
これは村山さん知ってましたね。
あの結構有名な話だと思いますけど、あのもう真打ちになってらっしゃるんでしょ。
一流斎晴美さんとおっしゃる方なんだそうですね。ということで大和の思い出を送っていただきました。
まあ今年はね、去年についての大和イヤーということで、
はい、
木村拓哉さん主演のね、実写映画も12月に公開ということで。
あ、尾形店長が主演をやるのかと思った、この格好で。
狙ってるかもしれません
ね。木村拓哉なんだ。尾形さんがこの格好でやるから。
まだ予告編ご覧になってませんか。
見てないんですよ。
なかなかよくできてますよ、映像は。かっこいいです。あの日本映画も頑張ってるなっていうのをね、感じますね。
公開はいつぐらいなんですか。
12月
冬、はい、
もうほとんど来年ですよね。
あ、結構じゃあ時間かけて作るんですね。
昨日おとといアバターを映画館に見に行きましたけれども、その予告編も流れていました、ヤマトの。
そうですか。
よかったですよ。
あれ全然変わりますか。アバター見ました。
見ましたね。
どうでしたか。
すごい映像世界ですね。
すごいね。僕も見ましたけど、
で、まあ、林田さんからね、実はあの絶対見に行きなよみたいなね、推薦は受けていたわけですが、
はい、
林田さんが言う通り、
3
時間の長さを感じませんでした ね。2時間ぐらいに感じた。
僕ね、 3D の劇場で見たから、これ 3D って立体化するのでちょっと脳が疲れるんじゃないかって心配してたんですけど、そんなことなかったですね。3時間一気に行きましたね。
まあ確かにね、最初はあの 3D メガネの煩わしさっていうのはあったんですけれども、途中から忘れちゃいましたね、そんなこと。
ね、あの、まあ、いい意味でも悪い意味でもアメリカ的なところはありますが、あのストーリーはなんとなく僕ね、ナウシカをちょっと思い出したんですよね、導入のところで。
確かにね、 まあ、映像的にもちょっとモチーフにしているところはあったのかもしれませんね。
かもしれないね、あのアニメーション漫画世界というのをね、
いやまあそれにしてもね、あの映像技術の素晴らしさね、あれはね、どこまでが 3D でどこまでが特撮でどこまでが本物なのか、私の予想では全部本物、ね、
嘘だ、あんな腰が細くてでっかい人いないよ。い
や、アメリカ人は結構背が高いからね
腰ギューってベルトで縛って
締めてるね、あれね、
あの銭形警部並みにギューって絞ってるね、あれね、
かなり撮影の後大変だったと思います
嬉しかったやろうね、腹筋のね。
しかしもう番組が半分過ぎてますけれども、
今日のテーマにいかんね、
今日のテーマ言ってませんね、まだね。
そうそうそう、であのアバターもほらテレビが新しくなって 3D のテレビとか今年はほら随分と 3D 元年って言われてますから、
そうですね、
そういう意味でもキラーコンテンツになっていくのかもしれませんね、
これからね、うん、まああの鍵になってくるのはやっぱりあの 3D メガネのね、
うん、
煩わしさっていうのは多分ね、そこをどうクリアできるかっていうのがね、鍵になるような気がしますけれども ね
映画館と映像の再現方式が違うんですよね、そこのところをどう技術的にクリアするかってのあるかもしれませんが、でも興味深いですよね、はいはい、さあ、15分を回ってしまいましたけれども、今日の実はテーマは落語となっておりまして、こちらにもメッセージを頂戴しておりました。
そうですか、
ズビマセンさんからいただいております。これわかりますか、ズビマセンというの。
何ですか、
これね、紫尺さんなんですよ、桂紫尺さん、大阪で活躍された方なんですけどもね、その方の「すみませんね」から来てるんだと思うんですけどね、落語待ってました、林田さんプロに近いのでやらないと思ってました、僕プロじゃありません、落語通の方は新昭和とか男子話とかよくおっしゃいますが、私実はあまりピンときません、威厳がありすぎです。私たちの世代のヒーローはやはり紫尺師匠でしょう。彼は出てくるだけで面白かった、リアルタイムで見た最後の天才落語家だと思います。最近は落語ブームだというのに、そういう落語家なかなかいませんね。なので紫尺特集よろしくお願いしますと頂戴いたしました、
ね、でも確かにですね、落語、まあ、落語ブームとも言われておりますけれども、うん、やっぱり、まあ、今の流行りというのは何でもそうだと思うんですけれども、夢中になっている人はすごく詳しいんだけれども、知らない人は全く知らないっていうね、そういうものの一つかなという気もするんですよね。
落語ね、落語、うん、でも古くから続いている日本の芸能じゃないですか、
うん、
だからね、僕落語の一つのキーワードはね、どの名人と共に生きたかだと思うんですよ。
ほう、
今もたくさんいい話家さんたくさんいらっしゃいます。で、一昔前はこの紫尺さんもね、最後は晩年は自殺を図られてね、99年に亡くなってしまうんだけれど、やっぱりこの方は紫尺と生きた自分をやっぱり素敵だと思ってらっしゃるし、新潮師匠も亡くなったけれど新潮師匠もとても素敵だった、あるいはその前の話がちょっと出たけど新潮師匠とか文楽師匠とかね、春谷さんとか、まあ、いろんな方がいらっしゃるけれど、そういう人と共にどの時代の落語家さんと生きたか、でその落語講座を共有したかというのが、まあ、落語の、まあ、一つの幸せな部分じゃないかなと思ったりもするんですけどね。
このところの落語のブームっていうのは何かきっかけっていうのはあるんですか、うん、
実はね、最近の人気のきっかけはあるドラマでして、
ほうほう、
TBS で放送されたタイガー&ドラゴンだというふうに言われております。2005年に TBS で放送されました、長くなりましたが曲を一曲お聴きいただきましょう。その主題歌を用意しております。クレイジーケンバンドでタイガー&ドラゴン。合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない、
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。私が落語に実はハマったのは大学入ってがほとんどなので1980年代なんですよ。
あ、大学生になってからですか、
はい、好きだったのは中学生からなんですけど、ハマったのは大学になってなんで、まあ、まさに漫才の時代で、
うん、
落語っていまいちね、古臭いとか年寄り臭いというイメージが多かったんですよね。
ああ、その頃
で、そういう時代がずっと続いたんですけれども、うん、これが2005年に脚本が工藤勘さんですよ。工藤勘九郎さん、
は
い、まあ、古典落語の演目をベースにした1話完結の形式で、演じたのが TOKIO の永瀬智也さんですよね。
かっこよかったもんね。
コトラという、まあ、西田敏行演じる林家亭どん兵衛の ところにポンと飛び込んじゃう話し家さんが、うんまあ、いろんなお話を展開していくということなんですけれどもね、必ずストーリーのベースになっているのが落語で、うん、その世界が現実に起こってそれをアレンジして最後永瀬智也が高座でそのお話を、演じるというそういう筋立てになってました。大変人気があって、その後でしゃべれどもしゃべれどもですとかチリとテチンとかな、映画やテレビでさまざまな落語や話し家さんをテーマにした作品が作られるようになって、
ね、
今日の落語ブームになっていったわけですけどね、
うん、
僕がね落語研究会やってる頃ってね、本当にテレビで、ね、落語扱われることって少なかったんですよ。でビデオもあんまりリリースされなかったしね、うんうんうん、今はほら DVD とか落語会もしょっちゅう催されるようになったから、うん、いい時代になったなと思いますよ、
ね、だってあの東京あたりではチケットがすぐ売り切れちゃって入れないようなね、うん、講座もあると聞きましたが、
ね、そして図書館に行けば CD はたくさん置いてあるしね、うん、あるある、 DVD もあるしね、ぜひあの一度落語に触れてみてほしいと思いますよ、さっき出てきた紫尺さんも私おすすめですね、うん、大書屋とか面白かったです ね、いろんなまあ時代を変えた話し家さん等々もいるんですけれどもね、今日は時間がなくなってしまいましたので、この続きはまたいつかということでいい加減
ちょっと
え何
もう終わり、この話は
もうこの話終わりよ、時間なくなったもん今日用意しとったとにね、いろいろね三平さんの音とかね、
ほんとね、
ほんとね、これまたじゃあ次回翌々週あたりぐらいに落語2ということでお送りしようかな。
そうですね、うん、そうするしかないでしょうね、時間的にね
ということで、はい、落語1でした。ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
さてお知らせから参りましょう。ワイワイ貿易限定、坂本龍馬ライトアップクリスタルキーチェーン。話題沸騰の坂本龍馬がクリスタルの中に入ったこのキーチェーン、龍馬の絵がどの角度から見ても立体に見えます。
不思議ね、
3D 元年だという話をしましたけれどもね、
うん、
シリアルナンバー入りで限定100個、1月10日先着発売。詳しい内容はワイワイ貿易を検索。
というわけで今週のプレゼントも実はこの貴重な坂本龍馬ライトアップクリスタルキーチェーンでございます、
はい、
ね、明日先行発売となりますけれどもね、はい、この番組では皆様へのプレゼントといたしますので、
うん、
欲しい方は、NBC のホームページを開いて聞かせられないラジオのホームページを開くとプレゼント応募フォームがありますから、そちらからぜひぜひお申し込みください。だいたい木曜日締め切りになってますからね。
キーワードは何にしましょう。
龍馬、
ズバリ龍馬、
龍馬でございます。
はい、
お待ちしておりますよ。
お待ちしております。
そして、来週以降のこの番組のテーマなんですけれども、
うん、
来週についてはですね、ゴジラ対メカゴジラ、
お、来ましたね。
林田さん、ゴジラ対メカゴジラには3種類あるってことを知ってるんですか。
最初は見たよ、東方劇場で見たよ。
見ましたか。
はい、
その後の2つは
見てない。
はい、まあ、そのあたりも絡めてですね、
ええ、
お話ししていきますが、私が熱く語りたいのは、
うん、
長崎が生んだ大作曲家大島満さんが音楽を担当し、
はい、
そして釈由美子さんが主役を演じたバージョンについて熱く語りたいと思います。
ということは実際に大島さんの曲がかかったりかからなかったり。
かかるに決まってんじゃないの。
あら、じゃあポッドキャスト組は本編ば聞かんばいかんね。でも危険人はごめんね。
ごめんなさい。大島さんの CD を買ってくださいお願いしますこの番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC のホームページをチェック。ウェブを通じてメールを送信することもできます。はがきファックスは郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックス 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。残り時間もあと40秒となりましたけれども、この後のテーマね、来週がゴジラ対メカゴジラで再来週が落語2というところまで決まってますけれども、
はい、
どうしましょうねその後ね。
ネタバレが心配って書いてる人がいたよ。
なんかそんな挑戦的なことを言われるとね、
うん、
張り切っちゃうね。
あ、サブカルチャーっていうものは幅広いですから。
広いのよ。
食べ物だってサブカルチャーですからB 級グルメだって、
ね、我々がサブカルチャーと認めたものは全部題材です。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。